今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、6月も後半に入ったんですが、近畿地方まだ梅雨入りしていないのではないかなというふうに思います。意外とこう晴れ間も覗いたりと、お洗濯物も乾くなっていう、そんな感じなんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今回は音楽の力、アドナース京都音楽療法センターオープンしましたっていう、そんな話題をお届けします。アドナースといえばこの方です。株式会社アドナース代表取締役鎌田智博さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう本当にあのラジオカフェが開局時からおなじみの鎌田さんです。
あ、松岡さんおなじみですよね。
はい、
はい、
そしてアドナース京都音楽療法センター音楽療法士、三好日穂さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは、お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。それから甲斐久子さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お二人の女性にお越しいただきました。はい、鎌田さん、
はい、
あのアドナース本当にもうずっと十何年聞き続けてきたかな、
はい、
はい、そういう名称なんですけれども、はい、鎌田さんといえばアドナースと、
はい、
はい、アドナースこうどういう会社というか、会社ですよね。もう
会社ですね、株式会社アドナースで、
はい、
もともと僕看護師なんですけども、
はい
はい、で訪問看護っていう、
はい、
まあ、看護師さんがお家に出かけていって病気の方や障害をお持ちの方の生活をお手伝いするっていう仕事をしてたんですけども、まあ、それをきっかけに、まあ、訪問看護で始まり、訪問介護であったりとか、ケアマネージャーさんであったりとか、まあ障害をお持ちの方、子どもさんの、ためのデイサービスであったりとか、そういうふうにだんだんこう事業が、広がっていったっていう形なんですけどね。
ああ、そうですか。その病院にお勤めの看護師さんだった鎌田さんも何年間か、拝見したんですけれども、そういう中でこう病院ラジオを作りたいんだっていう、そういう夢をお持ちで、
はい、
その鎌田さんがやっぱり訪問看護ステーションを作り、
はい、
で看護師から、介護というふうに、はい、また幅を広げという、うん、今おっしゃったようなその子どもの分野にも、うん、広がったという、うん、それが、すごいですね。
あ、そうかそうか。松岡さんは、はい、僕は病院で看護師してるところから来てますからね、このラジオカフェには。
そうです、
ずっと見てるわけですよ。
そうですよ、
割と詳しいですね。そうしたら
そう、鎌田さんの人生とともに私の人生もあると言っても過言すぎます、
はい、そうですよね、それはちょっと言い過ぎですよね。
過言ではないじゃなくて過言ですっていう感じなんですけども、は
い
は
い
は
い、でも割とね、僕の人生のそうやっていろいろ仕事をやってくる中で、ラジオカフェさんって結構ね、ちょいちょい出てくるから、
ちょいちょい出てくる、
愛着も人一倍みたいな、
こちらも愛着があるという、お互いにこう、はい、あれですよね、
うん、
なんかあるなみたいな、そんなことですよね。
そうです、そうです。
なんか共にこう歩んできたという、まあ、成長してきたというのは鎌田さんのことかと思いますけれども、
いやラジオカフェさんも成長してきたでしょ、はい、言い切りましょう、
はいはい、この株式会社アドナースなんですけれども、はい、大体どのあたりにあるんでしょう。
京都市の西京区の、まあ、洛西ニュータウンの中が中心なんですけどね、
そうですか、
はい、
そうするとあのあたりはこうマンションというか、あれどういうこう類になるんでしょう。
高層住宅ですね、市営住宅、府営住宅、はい、UR とか、 まあ、京都市内のベッドタウンとして開発されてきたいわゆる
ニュータウンですよね、はい、結構 たくさんの方がお住まいで大学もありますよ ね、
そうですね、今日近くだったらね京都大学桂キャンパスとか来たりとか、
はい、あ、京大の桂キャンパスも近いということです ね、 近いですね、桂ですから、
ちょっと移転が発表されてるんですかね、京都芸術大学、はい、うん、
だから洛西ニュータウンの洛西ケーブルビジョンなんかは、はい、その芸術大学の学生がなんかアシスタントしてたりっていうこともありますよ ね、
ね、
はい、まあ、そういう場所に、そうするとたくさんこう、そういうサービスを受けたいなっていう方も、うん、身近にいらっしゃるんじゃないですか。
あ、高齢化が進んでますからね、はい、やっぱり介護であったりとか看護であったりって、まあ、高齢者が中心でね、はい、ニーズがあったりしますから、ご利用いただいている方っていうのは多いですよね。
あ、そうですか。その洛西ニュータウンでもやっぱりこう最初はご夫婦で住んでらっしゃっても、うん、独居になったりという、うん、そういうこともやっぱり今時はあるんでしょうか。
あります、あります。高齢者の一人暮らしとかね、
はい、うん、そうですか、はいはい、まあ、そういう鎌田さんなんですけれども、こう、あ、こういうものが必要だなこの地域にはというふうに思ったら、いろいろこう事業を増やしていくという、まあ、そういうこともあるんですけれども、はい、それのみならず、はい、まあ、本当にいろんなことをされてますよね。
あ、
はい、
はい、
ですね、まず何からご紹介しましょう。
いっぱいありすぎて。
いっぱいありすぎて。ですね、以前、はい、1年くらい前に鎌田さんにお越しいただいた時はこの、はい、ココライフっていうんですか、はい、この冊子作るんですっていう、まあ、その PR も兼ねてお越しいただいたかなって思うんですけれども、
う
ん、
ね、はい、
はい
はい、これはですね、はい、障害をお持ちの20代から30代の女子がターゲットにした、ファッションフリーペーパーみたいなノリなんですけども、
はい、
まあ、その障害を持っていてもなかなかこう社会にの出てきっかけがなかったりするんで、まあ、そういう子が一つこうみんなの雑誌面作りに挑戦したりとか読者モデルになったりとかして、こう何かこう一つ人生を変えていくきっかけ作りになればいいなっていう形、大きな目的とはあるんですけども、
はい、
はい、で、まあ、障害の形っていうのはいろいろこだわらずに、まあ、車椅子に乗ってたりですとか杖をついてたりとか、まあ、精神障害発達障害いろいろありますけども、それの障害の中身にはこだわらず、障害をお持ちの女子に登場していただいて輝いていただくっていう、
輝いていただく、はい、そうですか。やっぱり普段は閉じこもりがちになりがちというそんなことですか、うん、やっぱり
そうですよね。世界が、まあ、閉じこもってはいないと思うんですけども、みんなちょっと世界がこう偏ってたりとか、どうしてもそういう障害をお持ちの方の集まるところって決まってたりとかもあるので、なので障害をお持ちの20代30代の女子がターゲットって言いましたけども、そこから広く一般の人に広がっていってほしいので、設置点なんかも広く求めたりしますね。
ああ、そうですか。まあ、そうすると障害を持っていてもいろんなことができるんだと、こう自信を持つきっかけになって、うん、まあ、いろいろチャレンジその方がしたりとか、あるいは周りの人が あこういうふうな、方々がいるんだなということを認識したりとか、いろいろみんな一緒だなっていうふうに思える、うん、そんな感じでしょうかね。
そうですね、まさに言っていただいた通りなんですけども、はい、この紙面に登場する紙面だから発生したっていうのがあるんですけども、車椅子でもお茶のおもてなしができるっていうことで、
なんと
車椅子に乗って着物を着て、はい、テーブルの上で茶道をするっていうね、そういう活動がね、まあ、紙面を通じて生まれてきまして、
椅子に座って、はい、テーブルの上でお茶を立てると。
そうですね、
いうことですね、
はいはい、車椅子これも、はいはい、車椅子をおもてなしたいっていうんですけども、
車椅子をおもてなしたい、
はい、はい、アドナースが持ってる音楽療法センターバリアフリーなので、そこで、車椅子の子たちに来ていただいて、お茶の先生がテーブルでできるお茶を指導してると。でやっぱりね、みんな練習してたらこう発表の場が欲しいですから、そこで 7月7日に七夕茶会をしようということで、ね、今準備してますね。
そうですか、はい、普段はやっぱりあの車椅子に乗ってたりするとあの、まあ、何かの階段では誰かに手助けしてもらいとか、助けてもらうことが多い生活だけれども自分たちがもてなすことができる、うん、
あ、それはね、はい、本人たちが言ってましたね、はい、普段手伝ってもらったりしてすごく感謝してるんだけども改めて自分たちはそういう支えられてるっていうことを感謝と気持ちとして伝えたいんだっていう言ってました。
そうですか、はい、あのこのお茶会七夕茶会素敵ですね、
はい
はいはい、これはまた後ほどあの時間があったら
そうです、ね
ご紹介できたらと思います、
は
い、
アドナースのホームページに行ってもらったら紹介されてますので。
そうですか、はい、それからですねこのアドナースが、なんかフリーペーパーに、
はい
掲載されたと。
あ、
この、おっちゃんとおばちゃんっていうこういうフリーペーパーがあるんですか、
はい、おっちゃんとおばちゃんっていうね関西の、まあ、大学とかで主にあの配布されてると思うんですけども、大学とか、 なんか就労支援をしてるような公的施設とかであの目にしている人も多いと思うんですけども、あの就職希望の人が手に取ってあの、
まあ、大学生なんかどういう仕事に就こうかなって思ってる方が。
そうなんですよ、はいはい、でも大学生とかでもね、はい、いっぱい企業があってじゃあ大企業がいいのかっていうと、ね、うん、今の時代すぐ潰れちゃったりもしますから、
はい、
働き自分がやりたいことは何なのか、
何なのだろう、はいはい、
おっちゃんおばちゃんでもこんなに楽しく働いてるんだっていう松岡さんもね、
何を言う鎌田さんもね、
はいはいはい、はい、こんなに自分の好きなことをして楽しく働いてるっていうのを紹介する雑誌です、は
い、いやその雑誌に、
はい、
でこれなんと、まあ、この今月号の表、これ今月号ですか、はい、あのその表紙がこのグリーンコミュニケーションの、はい、先週、先々週のゲストなんです。
え、本人さんなんか言ってなかったですか。
このおっちゃんは、はい、あの京都撮影所の俳優部の部長さんなんですけれども、
は
あ
は
あ
は
あ、この方がもう取材されてると。
そうですね、は
い、そういう取材されてるおっちゃんとして、鎌田さんが、まあ、大きく載っていると。これはどういうことが紹介されているんでしょう。
あ、それはですね、まあ、いろんな、ね、企業が紹介されているんですけども、はい、楽しそこで楽しく働いている人たちが。で、まあ、アドナースは、まあ、介護福祉の事業なんですけども、あの結構割とイメージがね、介護っていうとしんどいんちゃうかとかってイメージあるんですけども、
給料安そうやなとか、
あ、そうそうそうそう、
で深夜も働かんとあかんのちゃうかなとか、いろいろありますよね、気になることが。
それ言ったのが世間のイメージですよね。
あ、そうそうそうそうあの世間に代わって、
はい、
あの
松岡さんがね
申してみました。
はい、
はい、
なんですけどもやっぱり、はい、そういうイメージがなり手が少ないんですよ。でも国はすごく必要なな、なかったら困るんで必要な、
まあ、高齢化じゃなくて高齢社会ですから、
うん、そうですね、
はい、
で今はすごく障害の人も一緒に暮らそうっていうことになってますので、すごく大切な仕事なんだってことを捉えてますので、すごくあの国が支援してくれてるっていう、まあ、
はい、
うん、安定した、業界だと僕は思ってますからね、
まあ、そういう職業選択として、はい、あのそういう収入的には非常に安定していると、うん、ということはその働き方に関しても、うん、まあ人さえこう集まれば、うん、安定的な働き方も可能であるということですね。
そうなんですよ、
はい、
安定しているし目の前で感謝が感じられるっていうね、笑顔がね、
あ、
利用者さんの
そこですよね。
そこです、うん、
自分のしたことがこうすぐ、反応として返ってくるという、なかなかそういう仕事はないですよね。
そうですよね、
それが一番ですね。
なんでお話ししてますけどね、聞いてる人は直で届いてこないですからね。
いやいや、はい、わかりました、
はい、
さあ、この後は、新しく今年になって、設立されたアドナース京都音楽療法センターについて伺います。 続き、株式会社アドナース鎌田智弘さん、それから、音楽療法センターの、三好さん、甲斐さん、
はい、
考えてみたら、はい、なんか声がご紹介したっきりでまんまでしたね。二人の世界に入ってしまってごめんなさい、失礼しました。
大丈夫です。
呆れて見てたんじゃない
ですか。いやいやいや、笑っていいのかどうか
いやごめんなさい。はい、さあ、この京都音楽療法センターできたのが今年初めっていうふうにご紹介しましたけども、はい、鎌田さん、はい、ここだけご登場ください。
はい、
はい、これはどういう目的で。
やっぱりね、はい、音楽ってすごく楽しいもんじゃないですか。松本さん音楽好きですよね。
好きです。
だからその音楽の力をですね、ぜひ僕たちが普段やってる介護とか、障害福祉とかそういうところに生かしていきたいんだっていう思いがあって、それには何だろうと思ったのはやっぱ音楽療法、うん、これをしっかりと伝えていける、提供できる施設が欲しいなと思ってちょっと作りました。
ちょっと作りました。それはその洛西ニュータウン の, 中に、はい、アドナースの会社のすぐそばということですか。
あ、そうですね、
隣接。
隣接でもないですけども、すぐそばです。
すぐそばに作られたと、はい、これすごいですね、うん、はい。音楽の持つ力ってやっぱり認知症の方が普段こう好きだった歌を聴いたら何かが変わるとか、いろいろありますよね。
あります、はい、あります。
さあ、お待たせしました。甲斐さんと三好さん、ですね、この音楽療法センター、音楽療法士、音楽療法士というのは、まず甲斐さん、
はい、
どういう方を音楽療法士って言うんでしょう。
音楽療法士は、はい、まだまだ初めて聞いたっていう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、主には医療福祉の現場で、目的を持って音楽をクライアントさんに提供する、はい、ということで、ただ音楽を楽しんでもらうっていうだけではなくて、音楽を心身の障害の回復や機能の維持改善とか QOL の向上を目的に。
QOL って何ですか。
クオリティオブライフ、生活の質っていう
高めるということ
なんですけれども、はいはいはい、業界用語にはなってしまうかもしれないんですけど、はい、そういうのを目的に音楽を使って皆さんとクライアントさんと関わるお仕事、それが音楽療法士です。
ああそうですか、はい、1月からスタートしたということですが、すでに三好さんも、はい、こう具体的な活動、どんな感じのことをされてるんでしょう。
そうですね、このアドナースのバンブーの場所では対象は一応、未就学児さんから高校生までのお子さんなんですけども、まあ、月に1回、個人セッション、もしくはないしは集団2人3人のセッションで、ピアニストと、直接関わってくれるセラピスト、それからカメラマンっていう3人のセラピストが1人の子供に対して一緒に30分セッションするという形でしています。
あ、そうなんですか、はい、そうするとその1人のお子様に対して、まあ、4、5人の方が関わって、
そうですね、
その音楽という道具を使って、うん、何かを高めるクオリティオブライフを高めると。そうですか。具体的に言うと、その演奏をするということになるんでしょうか。
そうですね、音楽療法って大きく2つに分けて、能動的な活動と受動的活動っていうのがあるんですけど、はい、その能動的っていうのが例えば、まあ、よくイメージされやすい一緒に楽器を演奏してみるだとか、まあ一緒に歌ってみる、で作曲活動をしてみるとか、このイメージで楽器を鳴らしてみようとか、実際にセラピストもクライアントも自分が音楽をやってみるっていう活動と、受動的っていうのが、まあ、例えば休憩の時間を兼ねたりだとか、まあ、ちょっとあまり動けない方であったりとかの鑑賞とかも兼ねて、こっちのセラピストが演奏したものを聞く、普段私たちが音楽をなんか関わるって、まあ、聞くのが多いと思うんですけど、そういう受け身で聞く活動と自分がやってみる活動っていうので2つ、
大きく分けて2つに分かれると。
はい、
はい、この三好さんがこの音楽療法士になりたいなと思った何かそういうきっかけってあったんですか。
きっかけは私、はい、中学校の卒業式の日に東日本大震災が起きたんですけども。
中学の卒業式。
そうですよ、松尾。
そうなんです
びっくりされる。
そうなんです、卒業式から帰ってきてあれがあったんですけど、まあそれでまあいろいろニュースとかでもこういろいろちょっとカウンセリングじゃないですけど行ったり、こうチャリティーのコンサートみたいなのがあったりとか、そういうのも見た中でこうちょっとそこで福祉とか心理学とかそういうものに興味を持って、でそれででもずっと音楽もやってたので、何か音楽使ってそういう福祉とかできる仕事ってないのかなってぼんやりと思ってたところ、うん、あの大学の受験を控えていろいろ調べてる中にちょっとその音楽療法を勉強できるっていう大学を見つけて、はい、あこれだと思ってそのままこれ勉強しようと思って、
素晴らしい
今に至ります。
やはりその東日本大震災というそういう、まあ皆さんにとって大変な、体験を通してその時に見た聞いたことがずっと今の職業につながったということなんですね。そうですね、すごいですね。はい、あの、甲斐さんいかがですか。
と私は、うん、小さい頃からピアノを習ったり、あとギターやマンドリンの部活に入ったりとか。
ギターやマンドリンの部活、
はい、はい、それは高校の時に入ってたんですけど、そういうことを通じてやっぱ昔から音楽が好きなのと、あと人と関わるのが好きで、そうですね、学生の頃からボランティアでいろいろ音楽活動したりとか演奏活動とかする中で、なんか皆さんが目の前で笑顔になっていただく姿とか、あの涙される姿とかを目の当たりにして、私はこういう活動をしていきたいって思って、で何かないかなって探してる時に音楽療法士という職業があったんですけれども、はい、なんかもう大きくまとめると私自身が音楽に助けられてきた人生だったので、今度は私がまあ助けたいと言いますか。
素晴らしい。
あれですね、今のお話の中で、あの人を、まあ、音楽は笑顔にできるだろうとは思いますけれども、やっぱり涙するっていうそういう力があるのはやっぱり音楽ですよね。
そうです ね、
はい、
感情の解放ですよね。
本当ですね、はい、さあラジオを聴きの皆さんはとおっしゃっている音楽療法士のお二人の演奏はどんなんだろうと思っておられると思います。それでは、一曲、あの曲どうぞご紹介ください。
はい、今日は、ギターとフルートでスコットランド伝承曲のウォーターイズワイド、悲しみの岸辺という曲をちょっと演奏させていただきます。
はい、お願いします。はい。私はどちらかといえば鎌田さん、はい、あの素敵な音楽を聴くと、はい、涙が出ますね。笑顔よりも、はい、あのハートがナイーブなんで。あ、はい、さあ、この、何かイベントが近々あると伺いましたが、
はい、皆さん、
はい、ご紹介いただけますでしょうか。はい、
6月の28日金曜日と29日の土曜日にこの音楽療法センターのオープン記念としてちょっとあのオープンセレモニーとかのイベントをさせていただくことになってまして、で会場は1時から4時までの3時間 でもういつでも入場無料で、もう申し込みも不要で誰でも入っていただけるんですけど、うん、そのうちの2時から2時40分までの間にちょっとセレモニーがありまして、まあ、代表の鎌田さんの挨拶がありまして、あと音楽療法士の、浜谷紀子先生という方が音楽療法について、音楽療法ってこういうのだよっていう説明をしていただいた後に、音楽療法士たちのミニコンサートをちょっとしてするという。
あ、そうですか。そうすると、まあ、近隣の、主には近隣の皆さんに、ね、まあ、音楽療法士ってどういう、仕事なんだろう、音楽療法センターって何するところだろうということを知っていただくためのそういう、セレモニーがあるということですね、はい。6月28日金曜日と、それから29日土曜日、時間は午後1時から、夕方4時までとなっております。皆様ぜひ足を運ばれてはいかがでしょうか。はい、どうでしょうか。こんなことを、その音楽療法士としてしていきたいなっていう、なんか思いっていうのは、こうお二人、まあ、半年、まだ半年ならないですけども、いろんな経験されたと思うんですけれども、はい、あ、こういうことを自分は頑張っていきたいなっていうふうに、まず甲斐さんいかがでしょうか。
いや、そうですね、やっぱ細かく言えばいろいろ思いはいっぱいあるんですけれども、やっぱりもう一つにまとめると、もっと多くの方に笑顔になっていただきたいって、もうただそれだけですね、私は。はい、
どうですか、その、ですね、一人のお子様に対して、みんなで30分を過ごすと、その前と後では随分違いますか、やっぱり。
そうですね、やっぱり私は違うなと思います。
そうですか、はい、はい。三好さんはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、まだまだ復旧してない仕事ではあるんですけど、まあ、いろいろリハビリであったりとかもある中で、こう楽しんで、なんか楽しいなと思いながらなんか活動できるっていうのは、やっぱり音楽の強みだと思うんです。なんか例えばこう作業療法で体操とかよりかは、まあ、人によるかもしれないですけど、音楽嫌いっていう子もいるかもしれないですけど、
いやいや、いないんじゃないですかね、まあ、なんかその嫌いっていう方は
月に1回ではあるんですけど、はい、何もそのなんか何かを遂げないとっていうよりかは、こう月に1回ここに来たら楽しい時間ができるっていうふうに思いながら成長していってもらえるだけでも、私はすごい嬉しいなと思うので、うん、なんかそういう場所を与えるきっかけになれればいいなっていう、もっともっと、
はい、いいです
ね、
思います。はい、鎌田さん、はい、
番組も
始まりましたよね。
はい、始まるんです
よ。あ、そうかそうか。
新米音楽の番組ね。
本当ですか？
何
で何で何でしたっけ ？MT ガール。
MT ガール。MT というのはミュージックセラピーの頭文字を取って MT なんですけど、はい、ミュージックセラピスト、音楽。
それが毎週あるんですよね。
毎週月曜日。
月曜日の午後3時から、
3時から、
はい、この新米音楽番組とともに成長する姿を、
素晴らしい、
はい、ラジオを聴きの皆さん、ぜひ、聞いてみてください。
なるほど。
初回が7月8日、
8日の
月曜日ですか、はい、1日じゃなく、はい、そうですか、はい、それではですね、今日は2人の演奏を聴きながらお別れにしたいと思います。
はい、
何の曲ですか。
アイルランド伝承曲の庭の乳草という曲を演奏して、
はい、今日は、
はい、私途中で喋るかもしれませんので、はい、はい、どうぞ。足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児屋豊田会計事務所のご協力でお届けしました。アドナンス鎌田智弘さん、三好日穂さん、甲斐久子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。